京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ、京都の生き物ラジオ図鑑、7月の5日第1週目ということで、はい、今日は坂本園長にお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、いやー、なんかあの月に1回お会いできるのとても楽しみで、はい、今日もどんなお話を聞かせていただけるのか楽しみにしておりますが、はい、まあね、やっぱり今日も暑いので、
そうですね、そうですね、まあ、少しあの昨日今日と、まあ、雨のせいで気温はそれほどは高くはなってないんでしょうけど、まあ、蒸し暑いですよね。
はい、蒸し暑いです、
はい、で、まあ、本当にそのこの雨が降る前でずっと晴れた日が続き、
はい、
気温もなかなか、まあ、体温に迫るような、あるいは体温を超えるような気温になっていたんですけれども、あの百葉箱の温度が発表されているので、
はい、
実際にその動物園の中で日が当たっている場所だとか、
はい、
動物たちが暮らしている場所っていうのは、まあ、場所によってはやっぱり40度超えのところもあったりするんですよね。
うわー、かわいそうですね。
そうですね、まあ、チンパンジーやゴリラって、まあ、アフリカが原産地で、
はい、
アフリカで暮らしてるんですけども、しかもあの熱帯の、
はい、
あの熱帯雨林に暮らしてる動物たちなんですけれども、とは言ってもですね、彼らが住んでるのは森の中なので、うん、直射日光を直接こうガンガン当たるわけではないんですね。
あー、そっか。
もちろんその湿度も高いし、
はい、
なかなか人が行っても不愉快な雨季は特に温度にはなるんですけども、うん、
はい、
京都の日差しのいいところにずっといると熱中症にかかってしまうので、
動物でもやっぱり、はい、そうなんですね。
ですからその酷暑がの場合には、
はい、
あの室内に少しエアコンを入れて温度管理をした場所を作って、
はい、
そこ出たり入ったりは彼らの自由に任せることにしてるんです。
そうなんですね、はい、
だから彼らが選択して、
はい、
まあ、外にいたかったら外にいるし、
ええ、
まあ、暑くてたまらんってなったら部屋の中でも涼めるようにはしてあります、
うん、
というわけでその必ず運動場に出てご覧いただけるという条件ではないので
そうですよね、
そこがあの悩ましいところで、お客様にせっかく暑い中お越しいただいたのにですね、
はい、
まあ、あの外ではなくて、まあ、チンパンジーだと反対側になるんですけど、あの室内の様子もご覧いただけるようになってますし、ゴリラの場合も室内の展示室をご覧いただけるようにしているので、まあ、そちらに回ってみていただくことになりますからね。
なるほど、じゃあもう人がその動物たちが行ってる方に動いてみる。
そうですね、
ね、
そうですね。
いや、でもそれはね、
本当は木がたくさん茂って、
はい、
日陰があったら多少あの暑くても過ごしやすい環境は作れるんですけれども、
うん、
もちろん担当者が頑張って木を植えているんです。で、
はい、
最近はですね、もうあの園内に抜いて植えるような木がないので、
はい、
でしばらくその職員の、まあ、実家に行って抜いてくるっていうこともしてた時期もあったんですけども、
そうなんですね、
それも追いつかず、最近はですね、ここ数年は、
うん、
あのお客様に木を購入いただいて、
あ、そうですよね、
それをお持ちいただいたりですとか、うん、あのAmazonの欲しいものリストに樹木 の、
はい、
あのリストを上げて、
ええ、
それをお買い求めいただいたら動物園に届くというようなことで、
はい、
一般の方から樹木を募集して、
うんうんうん、
でこれ1年中やってるわけじゃなくて、
ええ、
実はあの植え替えに最適なのが、
ええ、
根が動かなくなる、まあ、冬の時期なんですね、
うんうんうんうん、
ですから毎年その冬に合わせて、
はい、
あのゴリラのお庭を、
はい、
お家をだったかな、森にしようプロジェクト、
はい、
であの寄付を受けて植えているので、
うん、
多少は根付くんですけども、
はい、
まあまあゴリラってこう折ったり抜いたりするんです。
それはね、あの力もすごいでしょうし、あの本人たちは抜いてやろうっていう気持ちはなくってもそうなっちゃうんですよね。
いやいや、それがね結構まあ抜くのが楽しいんですよ。
そうなんですか。
抜いて折ったり、はい、その振り回したり、
はい、
まあ、場合によっては食べたりっていうのが楽しいので、もちろんそうしてもらうためにも あの抜かれたとしても、うん、それはまあゴリラを幸せにする木だったと、あ、
そうですね、
いうふうに理解していただいて、う
ん、なるほど。
で、まあ、担当職員はこうサイの瓦のように植え続けるという作業を日々続けて日々というか、まあ、冬の間やってきたわけで、ね、少しは緑荫ができるようになりましたし、
はい、
まあ、お客様がたくさんお見えになっている時でもちょっと隠れたかったら緑の陰に隠れることもできるような雰囲気はでき始めたんですけど、うんうん、
はい、
まあ、彼らが住んでる森にするにはまだまだ時間が必要かなというふうには思っています。
そうですよね、最初からもう一気に歩けないぐらいに引き詰めても瞬間になくなっちゃいそうですもんね。
だから工事で入れた木はほぼ抜かれて今残ってないですね、は
い、悲しい、
それでもずっと植え続けてるとだんだん定着してきます、
うん、あ、そうなんですね、はい、やっぱり強い木もあるんですよね。
そうですね、
じゃあちょっとそういう木を求めて、
そうですね、
はい、日々皆様苦労を重ねておられるんですね。そっか、
そういう意味でいくと象たちもですね、はい、まあ、ラオスから来た象、それから、まあ、うちでもう40年以上暮らしているミトちゃんは、
はい、
マレーシアから来たんですけど、いずれも暖かな東南アジアから来ているんです、
う
ん、ですから、まあ、雨季は本当に湿気も多いし、
はい、
暑いのでなかなか過酷なんですけれども、とはいえやっぱり彼らも森の中で暮らしているので、
そうですよね、
日をさんさんと浴びるような環境にはないんですね、
うん、
で、まあ、象の森っていうネーミングをつけたエリアで将来は木に大きくなってほしいんですけども、はい、なかなか、まあ、日陰ができるほどの木が今揃ってないので、どうしてもあの暑い時期はですね、
うん、
やはりあの部屋と運動場、
はい、
好きなところに行けるように選択をさせています、
うんうん、
でこれも部屋に入るとですね、もうガラス越しにしかご覧いただけないので申し訳ないところではあるんですけども、う
ん、ね、でもね、
まあ、彼らの健康のため、
はい、うん、そうですよね。でもあとプールがありますよね、ゾウさん。
そうですね、
ね、
でもう今の時期だと本当に1日に何回も入るので、
はい、
あの運が良ければその水の中ではしゃいでいるゾウの姿をご覧いただけるかもしれません
ね
あの水の中で、まあ、浮力のせいで体重、自分たち普段、まあ、若い子でも2000キロぐらいあるので、
はい、
その重たい体重を支えていなきゃいけないんですが、水の中って、まあ、浮くの で、
そうです、ね、
ちょっとこう軽くなるんですよね。
あ、
普段できないようなこう動きができるというのがちょっと楽しいみたいです。
うーん、ちなみにあの、はい、ゾウさんがいるあのエリアのプール、
はい、
深さはどれぐらいなんですか？2メートル
ぐらいあります。
あ、2メートルなんですね、
はいはい、
私もう少し深いのかなと思ってたんですけれども、
大体2メートルぐらいで、で、まあ、そこの壁を垂直なのでそこから上がってこれない高さっていうことで、はい、そのぐらいにしてあるんですけども。
なるほど。
で、まあ、もう本当に潜ったりですね、まあ、鼻さえだけ出せば息ができるので、
はい、
まあ、一緒に入ってる子を沈めたり
、そんな遊びを、
お腹の下に潜ってうわっとこう立ち上がったりとか、もう本当にじゃれてる感じですね、
そんなことをするんですね、
はい、それ若いからだと思います。
あ、なるほど、そっか、じゃあ年とともに見れなくなっていくんですね。
そうですね、おそらくですね。けど、まあ、そうやってその水の中で遊んだり、あと、
はい、
あの必ず水から出るとですね、砂浴びをしたり泥浴びをしたりするんですね、
はい、
ですからその特に暑い日なんかはシャワーを運動場で出して、
はい、
少しこう土が湿って
あ
の、
はい、
体に塗りたくりやすいようにした状態のエリアを作って
、
でそこでよく泥浴びしてます。
まあ、いいですね。あの人間でもね泥パックをするような感じなんですかね、ゾウさんも。
野生だと、まあ、寄生虫とかいろいろつきやすいので、
はい、
その泥浴びをすることでそういうあのついた虫を落としたりっていう効果もありますし、
はい、
もちろん直射日光を防ぐあのことにも役に立っているのかもしれませんね。
あ
の泥浴び大好きです。
そうなんですね、はい、あのちなみにゾウさん汚れたその体はどうされるんでしょうか？
いや、そのまま乾いてってカピカピになる感じですかね。
あ、そうなんですね。
また水に入ったら取れますけどね。
そうか、そういうことですね。人だったらあの後でシャワー浴びなきゃみたいな。
なるほど、そういうのはないみたいですね。
まあ、む
しろそうやって ついてる方がいいみたいですね。
そうですか。いやでもね、そうやってあの自由に行き来できて、エアコンの部屋にも沈める、ね、水の中にも、はい、まあ、水といってもおそらくぬるま湯になってるんでしょうね。
まあ、そうですね。だけど、まあ、水自体は実はあの琵琶湖の水を使わせていただいていて、
まあ、
もちろんあの水道代は払ってるんですけれども、
はい、
その琵琶湖疎水の終点が一応蹴上のダムがありまして、
はい、
でそこと動物園の標高差が40メートルぐらいあるんですよ。
ほう、
つまり琵琶湖の湖水面とほぼほぼ蹴上のダムは、まあ、ちょっと低いでしょうけども流れてくるので、だけれども、はい、ほぼ変わらない湖水面というのが蹴上のダムなので、う
ん、はい、
京都市内はもっとそれより低いことになりますね。ですから、その明治時代に開削をして、
はい、
でその蹴上のダムで、のその40メートルの落差を利用した発電所があって、
はい、
まあ、そこで電気を起こして、まあ、日本で初めて営業路線として市内電車を走らせた歴史のある場所なんですけども、
はいはい、
だからそこから明治時代動物園ができるときに導水管をずっと掘って、で直接動物園の中に引き込んでいまして、
う
ん、
はい、
でまあ、上下水道局には水道料金を払い、利用させていただいてるんです。
だ
からカバが入ってるプールも、
はい、
ゾウたちが泳いでるところも、でペンギンが泳いでるプールもみんな琵琶湖疎水の水を利用させていただいてるんです、
は
い、
そうなんですね、はい、じゃあ琵琶湖から、まあ、取れたての水っていうのも変ですけれども、
ね、
それぐらいじゃあ冷たい水がちゃんと、
冷たくはないかもしれないですけども、まあ、ね、割とこう、
うん、
たくさんの水を使用させていただいてるので、
から、そうなんですね。
で実はね、動物園の中にある田んぼもその水を引いてるので、
あ
の自然の栄養も入ってきますし、
いいですね、
生き物も、ね、入ってくるんですよ、
うん、そうなんですね、はい、じゃあ、 あの田んぼエリアを見ていると、よく見ていたらそういう生き物を見れるかもしれないです ね、 ですね、
以前より増えてきましたし、
はい、
で京都の森を作った当初から、
はい、
京都市内の各地で河川でホタルを復活させようとして頑張っていらっしゃる皆さん方がいて、
はい、
でホタルネットワークという組織を作っていらっしゃるんですけども、
はい、
その方たちがそのホタルを定着させようということで、まあ、そういう目的が動物園側にあったので、
はい、
協力していただいて、餌や幼虫をいろんなところからこう持ってきてくださって、
はい、
数年前からもう幼虫の放流ってやってないんですけども、ちゃんと毎年ね孵化するようになったんです。
うそうなんですね、はい、いやじゃあもう京都市動物園に行けば四季を感じることができるわけですよね。
そうですね、まあさすがにねまだ数がそんなに多くなくて、ちょっとガイドをするほどではないんですけれども
なるほど、
来年ぐらいにひょっとしたらちょっと 少人数限定でご覧いただくような機会が設けられたらなっていうふうに思っているところです。
あ、いいですね、うん、まあね、急にね今日やったからできるっていうものでは自然はないですから ね、そうやって時間をかけてそこに至る楽しみもありますよね。
そうですね、本当に毎年毎年最初の頃はですね、
はい、
餌になるカワニナをいっぱい持ってきてくれて、それが定着するようにいろんな工夫をしてくださったりとか、
うわ、
本当にお世話になっているんです。
はい、そうなんですね、まあ、もう動物園の各所でいろんな皆さん その協力が、ね、
そうですね、はい、
うわ、根付いているということですけれども、いやそれにしても、はい、そうそう、暑さで思い出したんですけれども、
はいはい、
暑いさなか生まれましたね。
そうなんです、キリンの赤ちゃんがです ね
おめでとうございます。
ありがとうございます。女の子でした、
よかった、まあ、どっちでもいいんですけれども、男の子でも嬉しいんですけどね、
はい、はい、そうですね、うん、でもうね出産7回目のベテランお母さんの未来さんが育てているので、
はい、
安心して見ていられます、
うん、そうですか、はい、ね、でもちょっとね大きなキリンさんたちがたくさんいるとなると少しエリア的には狭くなったりとか大丈夫なんですか。
まだね子供が小さいので、
はい、
実はちょっと小さな運動場側で、
はい、
お母さんとそれから、うん、もう8月に出産予定のメイちゃんというメスもいるので、
は
い、その3頭で今暮らしてもらっていて、
そうなんですね、
お兄ちゃんとお父さんは広いところで、
はい、
いるんですけ どまだねちょっとこう、
うん、
走り回った時に被害に遭う可能性があるので
やっぱりそういうのがあるんです ね、
で、うん、野生のキリンたちも実はね群れから離れて、
はい、
あの出産が近くなると、うん、ちょっとこう茂みがあるような場所に移動するんです。でそこで赤ちゃんを産んで、うん、まあ一定大きくなるまでは群れから離れて行動して、はい、赤ちゃんがしっかり走れるようになって群れに戻ってくるんですけどもね。
じゃあちょっとそういう自然に近い形を園内で作っておられるなんですね。
そうですね、はい、
わあちょっとこのね暑い夏頑張って、ね、熱中症にならないように。
でこのキリンたちもですねアメリカのサバンナに暮らしているので、はい、暑さに強いだろうって思われがちなんですが、うん、実はアフリカに行ったとしてもアフリカであったとしても、ええ、日中はですねほぼ日陰にいます。
そうなんですね、
木がポツポツと生えてる、はい、そのサバンナの木にギュッとこうみんな集まるようにして日陰にこう入ってます、
うん、あそっかやっぱり暑いのは、うん、
耐えられないんだと思いますね。ですから、その今は赤ちゃん任せにしていまして、
はい、
赤ちゃんがどこにいたいかで運動場にいるか、うん、部屋の中にいるかなんです。ちょっとキリンの部屋の中って見づらいんですけども
上からでも見えますね。
上から見えます、ね、はい、はい、なのであのもし運動場に赤ちゃんいないときは部屋の中で座ってると思っていただいて、
はい、
ちょっと2階に上がって、うん、あの木道の方に上がってご覧いただけたらと思います、
ね、あの今ふと思ったんですけどこの季節あの木道のところまで行くと私たち暑いですよね結構ね。
そこに日陰がないのでちょっと辛い ね
皆さんあの熱中症にならないように水分補給を、ね、
あの本当にそれは常々感じていて、いや、まあ、もちろんお客様に来ていただけるのは本当に嬉しいですし、うん、
はい、
まあ、そのために動物園やってるんですけども、うん、まあまあ過酷な状況なので
、
まあ、職員も本当に熱中症にならないように注意しながら働いているんですけれども、うん、お客様に会ってもですね、うん、まあ、屋外でしたら本当にマスク外していただいて構いませんし、
そうなんですね、
で、はい、あのどう部屋の中だけちょっとつけていただくようにはお願いは、うん、あの注意書きでしてありますけども、
はい、
基本まあ外ですので、うん、あの外していただいて結構ですし、
はい、
水を十分取っていただいてですね、うん、熱中症にならないように、
は
い、
そうですね、
はい、で動物たちもその熱中症になってもらうと大変なので、うん、まあ、ちょっと配慮しながらの飼育を今していて、
はい、
必ずしも運動場に出ているというふうにはなってないかもしれないけれども、うん、
はい、
そこはちょっとこうご理解いただけるとありがたいなと思っているところです、
ね、皆さん動物たちのことが大好きだからきっと大丈夫です。
ありがとうございます
ねえ、そっか、でもそうやって大切にあの京都市動物園の園内できちっと見てもらいながら過ごしているんだと思うと安心ですよね。
あ、そう言っていただけますと、はい、
そうなんですよ。そしてねあの、はい、イベントも、ね、
そうですね、
ございますのでちょっと、はい、ぜひぜひ、
ですね、実はあの、はい、世界チンパンジーの日というのがありまして、
はい、
京都市動物園では世界〇〇の日としていろんな動物たちの世界、うん、何たらの日っていうのがあるので、
はい、
まあ、うちにいる動物たちのそのについてはその日をちなんでちょっとイベントをやろうということになっています。
お
で実はね、はい、あの世界チンパンジーの日というのが、間もなくやってまいりまして、
はい、
で京都市動物園ではですねそのチンパンジーの日にちなんで、はい、7月の10日の日曜日ですね、
はい、
に、YouTube を使って生配信をするという、
はい、
担当者がですね、
はい、
試みをします、
はい、
で1時からスタートで、まあ、大体45分間、まあ、長くてもまあ2時までにはやめると言っておりましたけれども、
はい、
その担当の坂東とそれからチンパンジーたち、うちで暮らしているチンパンジーたちのふるさとがですね、
はい、
熊本にあります。でそこは今京都大学野生動物研究センターの付属施設になってるんですけども、
はい、
チンパンジーのサンクチュアリがあって、はい、そこではたくさんのチンパンジーが暮らしているのでそこと一緒に、ライブ配信をすることになっているのでぜひあの質問があればあの、はい、可能な限りお答えしますので、
わ嬉しいですよね、はい、京都市動物園の公式 YouTube チャンネル、
はい、
で、これってあのホームページからでもアクセスできますよね、
はいはい、できます。
でご覧いただけるということで、
はい、
にて今一度ご紹介させていただきますと、はい、令和4年の7月10日、
はい、
午後1時から、
はい、
約45分、まあ、最長でも2時ぐらいには終了かなっていうところですね、はい、
そうです。
はい、でそして、
まあ、はい、ついでなんですけども、
はい、
その前日に9日の土曜日なんですけれども、
はい、
実はあの私まだまあ、コロナが一旦落ち着きかけてはいるというものの、
はい、
まだ大勢の方と一緒に園内回るっていうのが非常に数が限られているので、うん、 インスタライブで園長さんとお散歩っていうのをやらせていただいてるんですけども、
はい、
9日の1時からですね、
はい、
40分間園長さんとお散歩はそのチンパンジーの日のイベントの紹介も兼ねて、はい、まあ、チンパンジーの巻としてですね、
はい、
チンパンジーを中心にお届けしたいと思っていますので、
うん、
こちらはインスタライブ、あのインスタグラムも、のライブになります。
はい、でもこちらも、ホームページから
アクセス
できますよね。はいはい、7月9日前日ですよね。7月9日土曜日の午後1時でいいんですか。
はい、1時半です。ごめんなさい、
1時半ですね。
1時30分
からの40分間。
はい、
はい、園長さんとお散歩いいですよね。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日もあっという間になってしまいましたけれども、また来月もぜひ8月ですが、はい、さらに暑い日になりますけれども、
そうです ね、
ね、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございまし た。京都市動物園の園長で、坂本秀房さんにお越しいただきました。はい、
ありがとうございました。